豆腐小僧の話本編でしましたけど、
うん、
この豆腐小僧の腐が、
うん、
腐るという豆腐か、トミーの豆腐かで、ウィキペディアのページが2個ありますね。
どう違うんですかね。
多分トミーの腐の方が、その映画、だと思うんですよね。
なるほどね。なんか豆腐のフ、トムフォーってなんか居酒屋メニューっぽくないですか。
あ、わかります。なんか食べ物っぽいっていうことですよね、
うん、そうですね。腐ってるのはなんだろう、語呂が悪い、縁起が悪い。
確かに、
こうスルメとかタリメとかもそうですよね。
うん、水木しげるロードにも豆腐小僧の像がある。
お、
鳥取県境港市。
うん、こう水木しげるロードってあちこちにあるらしくて。
あ、そうなんですか。
僕の地元、調布だったんですけど、調布の札だったかな、水木しげるロードってのありますね。
うん、
あの水木しげるが調布に住んでんですよ確か。
お、
うん、
あ、でも水木しげるロードっていうウィキペディアのページによると、その鳥取県境港が元祖というか本家というか。
あ、まあ本家は調布でしょう。知らないけど。
へえ。ゲゲの鬼太郎の昔ファミコンのゲームがありまして。
ああ、あったあった、ありましたね、
うん、僕あれ結構好きだったんですよね。
おお、何か主人公が滑りやすくて操作難しいですよねあれ。
うん、あれ確かバンダイかなんかから出てて。
そう、バンダイですね。そうそうそう、で、うん、結構難しい、なんでしょうね、こう主人公の滑る感じがマリオとは一味違って、
うん
うん、やりにくかったですね。
いや、もう僕結構あれうまかったですよ。
お、そうですか、
うん、かなりのハイスコアを取った覚えがあります。
おお、鬼太郎。ありましたね。
そうですね、なんか妖怪ウォッチの話本編でしちゃったんであれですけど、
うん、
最近携帯の猫集めっていうゲームが流行ってますね。
うん、うん、流行ってるっていうのか。これ僕もやってはいるんですけど。やってます？
僕 iPhone でしかできないかったからずっとやってなかったんですよ、
うん、
したら 2,3 日前に Android のプレイス、 Google Play Store の US にも来て。
ああ、US に今まで来てなかったのか。
そう、今までは日本じゃないとダメだったんですよね。
ええ
へへ。で、ああ、来たと思って、こう、やってるんですけど、iPhone 版も実は、こう、iPod Touch でこっそりやってて、でもそれと比較すると、バックボタンが使えるのが非常に嬉しいですね。
ああ、そっか。iPhone だとあれ、どう？
閉じるボタンが左上にあるんですよね。
ああ、なるほど。
なんか、戻る系のアクションは全部そこ押さないといけないんですけど、
うん、
まあ、Android だと戻れるんで。
うん、
いいですね。
まあそういうのはいいですね。まあでもね、猫集めこういつ開けても無人の状態になってて餌だけなくなってるっていう。
ああ、それ餌が足りないんじゃないですかね。
餌が足りない、
足りないというかタイミングですよ、うん、多分
タイミングね。まあ時々いるんですけど、いてどうするんだっていう。
これですね。
います？
今3といますね。3匹というか。
ほう。
はい。
僕の方は今は
いないですか。
ローディングしてて。お、いないいない。
いないいないで、もう食べ物なくなっちゃってますよね。
食べ物なくなってますね。
だからそれを変えて、うん、まあ、30分とか1時間とかしたらいますよと。
ああ、30分1時間、うん、これお得用カリカリ使ってんですけど、それだとダメとかあります？
ああ、なんか僕の奥さんもその話してて、
うん、
高級のやつじゃないと、うん、宝物とか持ってきてくれないって話になりましたね。
はあ、
本当かどうか分かんないですけど。
宝物持ってきてくれるんだ。
僕今まで2回ほど持ってきて、
へえへ、
あれもらったんですけど、その時は両方とも高級を使ってましたね。
僕いつも煮干ししか置いてこないんですけど。いや、これなんだろう、 大抵のゲームはこう面白さを見つけられるんですけど、これは面白いのかな。
でもなんかこれあの日本だけじゃなくて、なんかこっちのっていうか、あのデベロッパー界隈でもすごい流行ってるんですよね。
あー、なるほどね。
で UI 全部日本語だから、その解説してるページとかあって、ここのボタンを押すとこうなるんだみたいな。
ああ。
すごいです
ね。じゃあこれは来るのか、ちょっとよくわかんないですね。放置ゲーですよね、いわゆる。
多分、なんかたまごっち的なというか。
そうですね。で放置ゲーでもそのナメコとか、あとは何でしょう、アルパカ兄さんとかいう放置ゲーもあって、それはそのアルパカを育てていくと、アルパカがどんどんミューテートしていくっていうですね。このキメラ化していくアルパカを楽しむっていう、まあ、それは面白いんですけど、これ猫いないし、いても猫だしっていう。
そう、あの猫なんで何もしてくんないですよね。
そうなんですよね。
ただなんか物、例えばボールとか置いとくとじゃれて遊んでるっていう、
うん、
それは写真に撮れるって、 それだけです。
そう、写真撮るだけですよね。これクリックしても何もなんないですよね。
何もなんない
です、ね、タップしても
遊んだりはできないですね。
そうか、いやーちょっとなんかそうかっていう感じですね。
いやーでもこれはよく考えられたゲームかなっていう気はしましたね。
うん、なるほど。
なんかやり込んでる友達の部屋とかを見るともう、全然部屋が拡張されてて、
そうそうなんですよね。金の煮干しを貯めないと拡張できないっていう。そ
う
そ
う、
まあちょっともうちょっとやってみますかね。
ですね。
まあゲームで最近やってるのはブラッドボーンってやつですね。
はい。
これが怖いんですよ。ゴシックホラー系で、
ほう、
しかもこうゴア系っていうんですかね、こう血まみれでこう敵をノコギリで切り刻んで内臓をひっつかんでギャーみたいなですね。これは怖すぎる。あの前に言った、ダークソウルとかダークソウル2の流れを組むゲームで、ゲームシステム自体はあの同じなんですけど、基本的には同じなんですけども、それを怖くしたっていうんでですね、ほんと怖くて、僕怖いの苦手なんでですね、こう影から敵が出てくるたびにこう、あーとかはーとかこう飛び上がって、いや怖いのやめてほしいですね。
PS4 ですか？
PS4 ですね。あの PS4 エクスクルーシブで、ソニーコンピューターエンターテインメントが、パブリッシュしてますね。
あ、これフロムソフトウェア。
そう、開発はフロムソフトウェアですね。は
い、この話したような気がするな。
直江
さん、
そうです
か。直江さんとしたのかな。
ほうほう。
うん。
ブラッドボーン、してたかな、リビルドで。まあそのフロムソフト、まあなかなかいいゲームをどんどん出してる会社で、で今あの角川に、角川グループになったんですね。
はいはい。
でなんで、まあ角川グループっていうと、まあニコニコビデオとかもそうですし、かな。
うん。
ドワンゴって今角川グループなんでしたっけ。
そうですね。ちょっと関係が合併というのかなんというのかわからないですけども、経営は統合していると思いますね。
ああ。であとは DMM とかも角川なりましたね。
そうなんですか？
確か違うかな。で、DMM といえばカンコレなんで、まあカンコレテイストでこういうゲームが出る日も近いかもしれない。
どういうことですか？
その、ブラッドボーン的なカンコレ的なですね、
はい、
ゲームが出るかもしれないとかですね。
へ
ー、まあともかくいろいろ、ホットな分野がその角川の元に集まってるというのは、
アスキーメディアワークスとかも角川に買収されたんですよね。
ああそうですね。
エンターブレインとか、すごいこうメディアのコングロマリットに、
そうですね、
なってますね。
そうですね。まあ要チェックですね。
なんで怖いのにやってるんですか、そのゲームを。
よくわかんないですね、それは。怖い、本当に怖くてですね。まあ、なんでやるのかっていうと、そこにゲームがあるからとしか言えないですかね。
ゲーム感ですかね。
そうですね。まあ、怖いのをやりたがるんでしょうけど、まあ、ゾンビ映画と一緒ですね。
怖いけど見てしまうという。
怖いけど見てしまうと。
うん、
最近のゾンビ映画何見たかな？ワールド・ウォー・ジーとか見ましたね。
ああ、誰がいるやつでしたっけ？
ブラッ
ブラッ
ド・
ド・
ピッ
ピット
が
か。
そうですね。
はいはい。
で、あれは、ネットフリックスにディレクターズ・カット版があるらしいんで、まあ、ぜひ見てみてください。
アマゾンにも確かありましたね。うん。
その、ワールド・ウォー・ジーの新しいところっていうのは、まあ、さっき言ったゾンビのバリエーションで、まあ、歩くゾンビってのがもともとあって、それから走るゾンビっていうのが、これ多分、バタリアンっていう映画でですね、ゾンビが初めて走ったんだと思うんですけども、それ何年だったかな？まあ結構昔、30年前ですかね、バタリアンでゾンビが走り始めて、で、ワールド・ウォー・ジーで、ゾンビが初めてエビ反りになってジャンプして飛んでくるっていうですね こう なんでしょうね。ゾンビの進化論上大事な映画ですね。
マイルストーンになる映画です
そう、
か？
マイルストーンですね。というんで、ぜひ見てみてください。
どんどんゾンビがミューテートしていく。
そうそう
怖いで
そ
すね、それはそれで。
う。まあ多分、いずれは空飛んで来るようになると思うん
宇
で
宙
す
か
け
ら
ど。
ゾンビが来るとか、そういう感じで。
そうですね。スペースヴァンパイアって映画昔ありましたけど。まあそのノリで来るかもしれないですね。
映画話だと、前回かなんか出た時にインターステラーの話したんで、iTunes にもう出てるから、今日見てました、
お、寝ま
昼
し
に。
た？お、泣きました？
ちょっと最初1時間ぐらいのところで、これネタバレしてもあれですけど、まあ、地球からのメッセージとかを見てるところはちょっと泣けましたけど、
グッときますよね。
ただ全部で映画2時間40分ぐらいあったと思うんですけ
そう、ちょっと
ど、
長いですね。
最後はちょっとわけわかんないっていうか オカルト的な感じにもなりつつみたいな感じで、若干なんかよくわからねえなーで終わっちゃいましたけどね。
ちょっとそうかも まあでもどうかな。まあいい映画だったと思いますね。
映画自体は面白かったです。
まああれやっぱりこうトウモロコシ畑が出てくるっていうのも多分アメリカンカルチャー的には重要なんでしょうね。
最初ね、そう、コーンはもう死ぬんだとか言って、あれはどういうカルチャー的な意味があるんですか？
多分、まあ、フィールド・オブ・ドリームスとかもそうですけど、なんだろう、中部の農村の古き良きアメリカンファミリーとか、まあ、あとは僕もあんまピンときてるわけじゃないんですけど、お父さんと子供の物語っていうのはやっぱ、こう、アメリカの映画で重要なんだなっていう気がしますかね。なんだろう。逆にこのお母さんの話ってあんまり僕が見てないだけかもですけども、お母さんが主人公の話って何かあります？いい映画で。
ざっくりしたくくりですけど、パッとは出てこないですね。
母と子の話。まあ父と子っていうといくらでもあるんですよ
そうです
ね。
ね。確かに。
まあ父と子の話で言うと、プラネット・オブ・ザ・エイプ、猿の惑星の最近のやつ見たんですけど、
一番新しいやつですか？
一番新しいのと、一個前のとが連作になってるんですね。で、まあ、あんまネタバレしてもあれですけど、最初で、こう、なんでしょうね。最初が現代編で、二作目が廃墟編なんですね。で、その、ミアンのうちのあたりが廃墟になってるんで これは見ると面 白いと思
見
いま
たいです すね。
ね。
僕多分1は見ました。1っていうか、その新しくなってからの1ですね。
現代編、ゴールデンゲートブリッジとか出てるあたりですよね。あれ、猿かっこよかったですね。
あれもうネットフリックスかなんかにありますか？
iTunes にはあって、Netflix にはないかな。
もうちょっと待たないとダメ感
そう
じですね。
ですね。まあ、どうですかね。
Twitter のフィードバックで「ターミネーター」っていうのありますけど、ターミネーター、
まだ出てないですよね。今年夏かな。まあ、今年夏はそのターミネーター。ただ、トレーラー見るといまいち評判が良くなくて、なんでしょうね。こう、トレーラー見る感じだと、今のリアル年齢の、 シュワルツネッガーが出ていて、
はい、
さらに若い年齢のシュワルツネッガーと戦うっていうですね。よくわからないその辺は。
あのサラコナーのやつはドラマでスピンオフやってましたよね。
ああ見てないですね、
うん、僕も見てないですけど、アメリカでは結構シーズン3ぐらいまでやってたような気がしますけどね。
そっかそっか、うん、僕ターミネーターも好きなんでですね、見たいですね。ターミネーター、
そうそう、あのインターステラー全然関係ないですけど、あのマーフっていう子供とアンナ・ハザウェイが顔に似すぎてるから同一人物っていう設定なのかなってずっと思ってて、
うんうん、
思いませんでしたか？
ん？アンナ・ファザエってどの役で出てました？
ブランドですね。あの宇宙飛行士の女の人ですけど。
ああ、ちょっとその辺はどうだったかな。
ま、どっちもまあ女の子で顔が、あの目がでかいんですよ、異常に。異常にって言ったらですけど、はい、ものすごい目が大きくて、
ええ、
だからアンナ・ハザウェイが主役なの知ってたから、あの最初に子役が出てきた時に、あ、これアンナ・ハザウェイの子供の頃なんだって思って見始めて、
あ、なるほど、
ずっと1時間ぐらいになるまでそれが違うキャラだってことに分かんなくてちょっと混乱しましたね。
ああ、なるほどなるほど、うん、まあそのアンナ・ファザウェイの方はちょっと影が薄かったかな。
うーん、まあバックグラウンドはあんまり明らかにならないですからね。
そうですね、うん、で最後の方もなんで彼女だけ、まああれか、言うとあれか、
まあ最後、うん、最後の終わりもよく分かんなかった
です。よく分かんないですね、うんうん、まああれプロット自体は、あの火の鳥って手塚治虫の映画が、映画じゃない漫画があったんですけど、
はい、
火の鳥何編かな、宇宙編とか、まあいろいろシリーズがあるんですけど、
うん、
その中の一つに雰囲気がすごくよく似ててですね、こう未知の惑星を、宇宙飛行士である主人公が、こうなんて言うでしょう、訪れるというですね、
うんうん、
まあそれによく似ていて、あ、テイストが似ていて面白いなっていう気しましたかね。
何編ですかね、僕もそれなんか見た覚えありますけど、
うん、
火の鳥ってまあ完結してないんでちょっとね、あの全部見てもどっから読んでもいいんですよね、あれ基本的に。
うん、そうですね。で全部読んでくと何でしょう、壮大なストーリーが何でしょうね、まあ面白いですよね、火の鳥。
うん、うん、そうそう、ツイッターでも同意してくれる人が何人かいますね。
お、そうですか、
うん、そう、最後までそれがオチなんだと思ってたっていう、僕もそんな感じです。
あ、同一人物説が。
そうそうそう、いつこれが同一人物だってことをバラすんだと思ったらバラされないまま終わっちゃったっていう。
おお。
バラされないままっていうか違うキャラなんですけど、
うん、まあ、あと今年は映画ですとスターウォーズがクリスマスにやるんでですね、
うん、
それはちょっと楽しみですね。
この間トレーラーの第2弾も出てましたよね。
そうそうそう、
うん
う
ん、あとあの昔のやつが iTunes に来るという。
ああ、そうですね。
いや、僕あの前もこれ話しましたけど、僕見てないんですよ、スターウォーズ。
うんうん、
う
ん、見た方がいいです
で、あの DVD 借りるのもなんだなとか思ってたんで、
うん、
まあ iTunes に来てくれたのは嬉しいですかね。
ああ、でもちょっとお高いですよね。
あれ買うのだけですかね、レンタルはないか。そう、
レントがなくて、
あ、
でかつ高くて、
しかもあれですよね、昔のやつは HD じゃないですよね。
リマスター版ってのが、
うん、
HD じゃないかな、 DVD 解像度かな、それでも。
ですよね、多分ね。
うん。あ、それでか、その DVD 版と、それから HD 版と値段が同じなんですよね。
多分リマスターしただけだから。
なるほど。
ソースは一緒ですよね、多分ね。
そっかそっか。っていう、なかなか微妙な感じではありますけど。
まあ、やっぱり、あの、ディズニーとかにこうなったから、そういうオンラインで売るようになったんですかね。
うん、
権利的な部分で、
うんうん、まあそれはあるでしょうね。
うん、
まあ今見てどうかっていう気もするけど、まああれもその父と子の物語なんで、うん、まあ面白いっちゃ面白いですね。
うん、そうですね。うん、まあ 小ノート見てますけど、
うん、
これといってはないかな。
ほんと
安倍総理が来てたとか。
ああ来てましたね。来てたらしいですね。
うん、
うんうん、どうですかね。こっち、んと、あのアメリカの議会演説ですかね。
はい。
あれは結構良かったんじゃないかと思いますけどね。
僕は良かったと思いますけども。
うん。このコンテキストを抑えてるというか、
うん、
アメリカの歴史と文化と、
そうですね。
なんでしょうね。議会での演説っていうコンテキストに合ってて、
うん、
あ、なかなかいいスピーチライターの方がいらっしゃるんだなと。
まあスピーチライターが書いて読んで、で、うん、聞いてる人も原稿がね、もう手元にある状態で聞いてるんで、まあだいぶこう儀式感が相当強かったですけども、
うんう
ん、まあ内容は僕はあんまり個人的に今の政権とかはあんまりサポートしないですけども、
うんうん、
あの内容は別に悪くなかったと思います。
まあそうですね、まあ、僕も個人的に自民党はサポートしてないですけど、まあああいう演説をこう常にするような感じになったらいいなと思いますね。
うん、
うん、
あのまあ英語についてなんか言ってる議員がいるらしいですけども、
うん、
発音は別にそんな悪くないかったなと思いますけどね。
うんうん、
ちょっと単語の間切れすぎなんで、文の切れ目なのか単語の切れ目なのかわからないっていう問題は若干ありましたけど、
うん、
別に発音とか自体は何の問題もなかったと思いますけど。
まあそうですね、全然わかる範囲だと思いますね。
うん
うん、いやまあ発音問題ってのは永遠の課題なんでですね。
そうですね、
うん、難しいな。
うん、アクロさんアメリカに来て何年ぐらいですか。
もう2003年とかに来たのかな、12、3年くらいですね。
ほうほう、
うん、でまあやっぱり最初の3年で伸びがピタッと止まってでそれからでもここ1、2年、10年過ぎたあたりでもう一段伸びたのが、シャレが少しずつ分かるようになってきたというですね。
ほうほう、
こうくだらないシャレなんですけどね
そこはなテレビとかあるいは仕事職場とか、
まあ職場の日常会話ですかね、
うんうん、
まあでもそれもわからないことがやっぱりかなり多いんですけども、
うん、
まあでもその同僚のなんだろうな、ダジャレ変な掛け合いとかそういうのがまあ少しずつ馴染んできたかっていう、まあ文化的コンテキストとかあるんでしょうけど、
うんうん、
まああとはその僕の場合エンジニアリングだったんでコード書いてれば分かんなくてもいいっていう、あの、はい、英語分かんなくても許されるっていう感じだったんで、まああんま勉強しなかったっていうのはありますかね。
うん、
多分こちらの大学とかカレッジに行って ESL 真面目にやったら2、3年で相当伸びるんじゃないかなっていう気はするかな。
うん、僕はもう今8年くらいですかね、
うん、
今7年経って今8年目だと思いますけど、
うん、
まあでもここ3、4年ぐらいはリモートだったり日本の会社で働いたりするんで、
うん、
こう極端に日常で英語を使う機会が減りましたけどね。
ほうほう、
うん、逆に日本にいるチームと仕事するときも英語を使ってますけどね、無理やり。あの日本人じゃないエンジニアも入ってるプロジェクトもあるので。
ああなるほど、
うん、そういう意味ではまあ使う機会っていうのはありますけども、喋るっていう意味だとかなり減りましたかね。
ああ、それは日本チームと使うっていうのはメールっていう意味ですか。
メールとかその GitHub のイシューとかですね。
あ、
ただチャットとあと1週間に1回例えばビデオ会議とかするときはさすがにまあ日本語を使いますけども、
うんなるほどなるほど、
うん、
まあ確かにそうですね、 GitHub のイシューとかコメントは日本語を使うのは、うん、あんま見ないですね。
まあうちの場合はプロジェクトによりますね、
うん、
一時期コミットメッセージは全部英語で書きましょう論があって、あとコメントと、うん、で多分それは今も一応続いてるんですけど、ただイシューのやり取りは結構日本語入ってるかな、
うんうん、
最近は。 まあそれもプロジェクト次第で、その英語を喋るエンジニアが何人もいるとか、まあいうプロジェクトだともちろん全部英語なんですけどね、
うんうん、まあ確かに無理に英語にしてわけわかんなくなったら
そう
あれですね。
いやまあ特に EC 系のなんか仕事とか、なんかビジネスルールみたいな消費税の計算ルールとかをわざわざ英語でコメント書いても全然わけわかんないですしね、
う
ん、
なるほど、
うん、まあ英語で書いてわけわかんないよりは日本語で書いてわかる方がまあ、
うん、
ヘルプフルではあるので。
確かに、
うん、このツイッターで今 ESL について質問来てますけども、
うん、
ESL というのはEnglish as a Second Language っていうので、こちらとシティカレッジとかで英語を第二語というかね、として学ぶ人のクラスが無料で受けられるんですよね。
そうですね。もうなんか普通オタでしたっけ。
普通オタを紹介してますけどね。
はい、うん。で結構そのハイレベルなことをやるようでですね。ESL 卒業するまでには相当激しいこう勉強しないといけないみたいですね。
うん。
でその日本人は文法は結構わかるけれども、やっぱり喋りが、これまでやっていないっていうことで、
うん、
ESL のクラス振り分けテストってペーパーテストでやるらしいんですね、
はい、
でペーパーテストで振り分けられてハイレベルなクラスに行ったはいいものの、
うん、
こう会話が全然ついていけないとかですね、
はい、
まあ、なかなかそういうアンバランスなエピソードは時々聞いたりしますかね。
うん、だからわざとこう落としてもらうとかね。
まあそうですね。
そのそ始まってちょっとレベル高すぎるからとか、
うん、
よく聞きますねそれは、
うん、
あの無料のクラスとあと有料のクラスがあって、その無料のクラスの一番高いところをクリアした人はまあ有料のクラスにも行けるという感じです ね、
そうですね。
僕はあの行ったことないんですけども、うん、知り合いのエンジニアとかあるいはその奥さんとかで行ってるって人はよくいますね。みんな行ってると思いますけど、
うん、であとはそのこちらの公立小中学校とか高校とかでも、ESL スチューデントイングリッシュラーナー用の英語クラスっていうのがあってですね、
うん、
でそこのそのまあ国外から引っ越してきた子どもたちは、しばらくですね週何回くらいなのかな、1回とか2回とか、
うん、
授業中抜け出して、そこのクラスに行って英語を学ぶと、
うん、
で子どもは学びが早いんで、まあ短ければ1、2年まあ数年かけてそのクラスを卒業すれば、一応はそのこちらの子どもと同等の英語スキルがあるっていう認定になるわけですね、
うんうん、まあ、子供の場合はでも例えば白朗さんの家庭だとまあ日本語はまあ喋れるわけですよね、
うんうん、
だから学校ではでも日本語以外に例えばスペイン語とかそういうのもそのうちやるようにはなるわけですよね。
そうですね、うちの場合はうちの中では、日本語オンリーでやってて、
うんうん、
で学校で英語を使ってると、
うん、
で高校に行ったら多分もう一言語をやると思うんですけど、まあ日本語以外かな。
まあ日本語やるとだいぶチ、ね、チート感がありますね。
うん、うん、
なるほど。
はい、
普通オタを紹介しました。
はい
普通オタなのかフィードバックなのかよく分かんなかったですけど、このまあ白朗さんちのね、あの今も後ろで飛行機が飛んでますけども、
うん
うん、飛行機問題を解決しないといけないですね。
これね、このうちの真上をバンバン飛行機飛んでるんですけど、どうもこの規約上は真上を飛んではいけないらしいんですよね。なんでフォスターシティっていうところに住んでるんですけど、フォスターシティのウェブサイトに行くと、まあ、飛行機がうるさい時はここに苦情を申し立ててくださいっていうコーナーもあったりして、あ、まあ、その割にはバンバン真上を飛んでるっていう感じですかね。
あのフライトレーダー的なサイトで見れるじゃないですか、こうコースっていうか、
うんうん、
あれももう真上飛んじゃってるんですか。
まあ真上飛んでますね、
うん、
うん。いやいや
今9時ですからね、夜の、
うん、
夜中までやってますか。
12時くらいまではやってるかな。で朝は4時5時くらいからは飛んでるかな。 まあでも慣れるとですね、こう気にならなくなるし、まあ飛行機見てるとかっこいいんで、目の保養にはなりますかね。
いや、僕もね、うちの実家が JR の沿線なんですよ。でも沿線っていうかもう目の前なんですね。だから実家にいた時は15分に1本、10分に1本ぐらいのあれで電車がガタンガタンって走って、テレビの音が聞こえなくなるみたいな
鉄
感
オ
じ。
タにはたまらん環境ですね。
でも電車は目の前走ってるんですけど、駅は歩いて15分ぐらいかかるんですよ。ちょっとね、ありましたけど
まあインドとかだとそのまま飛び乗っ
ね。
て いいんじゃないですかね。
さすがに例えば日本の電車で本当に目の前になんか洗濯物干してるみたいな家とかありますよね、たまに。あそこまでではないですけどね、近さで言うと。いや、でもな、このマイクが結構拾っちゃってるのか、それとも本当に実際喋っててもそれぐらい聞こえる感じなのかちょっと分かんないんですけど。
どれくらい聞こえます？結構？
まあなんか言葉で言いづらいですけど。
僕今ノイズキャンセリングヘッドフォンしてるんであんまり 気にならない。
なるほど。 そっかそっか。そう、僕もね、この間 BOSE の QC20 というノイズキャンセリングヘッドホンを買いまして、ついに。
僕もそれ使ってますね。
同じですか。で、僕普段は使わなくても別にいいかなと思ってたんですけども、まあ飛行機に乗るときに使ったら便利だなと思って、やっぱあれがあるとだいぶ違いますね。
結構いいですよね。QC20。
で、あとドイツベルリンに行ったときに、なんかカフェでコードとか書いてたんですよね。そのカフェがめっちゃうるさくて、この音楽がバンバンかかってて、これは辛いなと思って、その時も QC20 をしたらもうサクッと音が消えるんで、びっくりですね。
僕、トレッドミルですね。トレッドミルで走るときによくこれ使ってるんですけど、もうすごい静かになってですね、こうまるで雪原の中を走ってるようだとか思って こういい気分で走ってたら、こう家族が覗き込んでてですね、もうびっくりして、こう叫び声を上げたことがありましたね。
なんで家族が見てるんですか？うるさいから。
いや、多分いい気分で走ってたから いやー、まあびっくりってのは苦手なんですよね、僕。
ああ、脅かされる
そうなんで
系
す
と
ね。
か怖い系ですね。
そう。
バイオハザードとかじゃダメじゃないですか、基本的に。
バイオハザードは最初やった時ですね、本当にびっくりして、一番最初かな、ゾンビが出てくる時ですね、コインロッカーの中から出てくるんですけど、コインロッカーじゃないか、扉を開ける
扉で
演
すね。
出の後出てくるんですけ
あ
ど、
と窓を蹴破って犬がダーってきますよ
あれ本当に飛び上がって、文字
ね。
通りあんな怖いゲームがあるのかと思いましたけどね。
いや、でも怖さはすごいですよね。だってあれの最初の記憶が鮮明なんで、あの後全部ドアを開けるときにこう、変なゆっくりとしたアニメーションがあって、あれが全部怖くなっちゃいますもんね。
やっぱりゾンビってのは何でしょうね、怖い。
そう、顔を打ち抜いても死なないしね。
で、夜車を運転してる時によく考えるんですけど、ここでゾンビが出てきたらどうやって対応するかっていうですね まあやっぱり引くしかないのかなとか。
いや、なんかそのアメリカ生まれの人とかに聞くと、こういかにゾンビ、自分がゾンビになる前に自分を打ち抜くかみたいなこと言ってますよね。
真面目にそれ考えているんですよね。こう重要な問題ですからね。
そこの価値観というのが面白いですけどね。
まあアメリカの自由社会っていう問題も絡んでると思いますけど、まあその自由がなかったらゾンビと戦えないとか、真面目に考えてる人もいるかもしれないですね。
自分がゾンビにならない権利を保障しないといけないですからね。
そういうことです。怖いな。まあ、ゾンビ映画だと大体この辺が舞台になったりですね。この辺ジェネンティックとか、バイオ系の会社もあったり、バイオラボもあるんで、こう、舞台にはなりやすいですよね。
そのバイオハザードの舞台になってる研究施設みたいな感じですか？
ありますね。こう、小説だと、 ブラッドミュージックっていう面白い小説があってですね、うん、まあそれも研究所から何か流出して、人類が、アメーバみたいに一体化してですね、新しい生命体になるっていう話なんですけど、
うん、
それもこの辺舞台でしたかね。
フォスターシティですか。
サンフランシスコかな。
あ、
な
るほど、
うん、
まあそんなとこですかね。
そんなとこです
かね。なんかだらだら喋ってましたけど、
はいはい、
はい、2時間経ちましたね。
はい、
じゃあまた。
じゃあまた、ありがとうございました、はい。